一般質問。姿勢全般に対して行われた一般質問のあらましです。自民党相模原宮崎雄一郎議員。1. 相模原版コンパクトシティ、その考え方は。相模原市におけるコンパクトシティの取り組み状況と、特に経済的なまちづくりという観点も重視した相模原版コンパクトシティについての考え方は。
市長、都市機能や居住の誘導によるコンパクトなまちづくりを行うことは、公共施設等の維持管理、更新費用の縮減等に寄与することから、効率的な都市経営を行う上でも重要な視点である。本年8月、都市計画審議会に都市構造分析に基づく将来都市像の在り方について諮問したところであり、今後コンパクトシティの形成に向け検討を進めていきたい。
2. 新再建改修対策基本方針の特徴。再建改修の強化が非常に重要である。本年度新たに策定した第2次再建改修対策基本方針における取り組みの特徴は。
市長、第2次方針では収入未災額の削減目標に加え、新たに現年度収納率の向上を掲げ、効果的な徴収組織体制や職員の専門性の向上など、人的環境整備についても検討を進めることとしている。こうした取り組みを着実に推進し、引き続き未収金の発生予防や再建改修の強化を図っていきたい。
3. その他の質問は、1. 学校規模の適正化に向けた取り組み、2. 職員意識の向上でした。民進市民石川至議員。1. シティプロモーション戦略、定住促進の考え方は。本市のシティプロモーションは、認知度の向上に加え、平成26年度からは、定住促進を新たな目標にしたが、その考え方は。
市長、人口減少社会を迎える中で、本市が将来も持続的に発展していくためには、特に若い世代を中心とした多くの方に本市を選んでもらい、長く住み続けてもらうことが大変重要である。そのためには便利で快適な市街地と豊かな自然が調和した良好な都市の魅力や、広域交流拠点としてのポテンシャルの高さ、子育て環境等の優れた施策を幅広く PR することが必要である。
2. 振り込め詐欺、被害防ぐ取り組みは。市内での発生状況と被害防止に向けた本市の取り組みは。
市長、平成28年の1年間で63件発生し、被害総額は約2億4200万円となっている。また本年1月から7月までに44件発生し、被害総額は約9300万円で、昨年同時期に比べ金額は約5000万円の減となっているが、件数としては11件の増となっている。市としてはひばり放送や安全安心メールによる注意喚起情報の提供のほか、防犯講習会等により危機意識の醸成に努めている。
3. その他の質問は、学校給食、中学校の喫食率向上でした。公明党難波秀樹議員。1. 児童生徒の生活習慣改善に向けた取り組みは。基本的な生活習慣の確立や家庭学習の充実に向け、個別の生活習慣づくりの支援など、 学校、家庭、地域が連携した取り組みが必要と考えるが、見解は？
教育庁、生活習慣の改善に向けた対策の一環として、PTA と連携した児童・生徒の自主的ルール作りを一層広めていく。特に重点となる中学校区では、子どもの意識への直接的な働きかけ等により、早期の小中一体となった取り組みにつなげていく。また、スマートフォンの使用をはじめ、家庭での生活習慣を考えるための保護者向け啓発リーフレットを作成し、積極的に活用してもらえるよう周知を図っていく。
2. 医療的ケア児への支援の充実。医療的ケアが必要な子どもが通学できるよう、小中学校への看護師の配置を求めてきたが、その後の検討状況は？
教育庁、本年10月に相模原市支援教育ネットワーク協議会の作業部会を立ち上げ、看護師配置を含め医療的ケアを安全に実施するための体制整備について検討を進めていく予定である。
3、その他の質問は道路における ICT 技術の活用でした。自民党相模原、石川正信議員。1、医療政策担当の設置、取り組みと評価は。平成23年度に設置した医療政策担当の取り組みと評価は。
市長、地域医療医師就学資金貸付制度の導入や、北里大学医学部の寄付講座、地域総合医療学の開設など、地域医療の喫緊の課題への対応に取り組んできた。また、神奈川県が策定した地域医療構想に、市医師会や市病院協会などの医療関係団体の意見や、本市の地域医療の現状を反映させるなど、医療政策に係る総合調整窓口としての役割を果たしている。
2. 子どもの貧困対策や学力保障。国の子どもの貧困対策に関する大綱では、子どもの貧困対策や学力の保障のため、学校をプラットフォームと位置づけているが、本市の取り組みは？
教育庁、現在全国学力学習状況調査の結果を踏まえ、授業改善や補習学習など、さまざまな学習指導や支援のあり方について検討を進めている。また、教職員に対し、スクールソーシャルワーカーによる研修を実施し、生育環境に課題を抱えた子どもに対する理解を深め、生活支援や福祉制度につなげていくことができるよう、福祉関係機関との連携を推進している。
3. その他の質問は、1. コミュニティスクール、2. 特別支援教育、通級指導教室設置などでした。日本共産党、山下真一郎議員。1. 公設の卸売市場、検討経過と見込みは。公設卸売市場の開設に関する検討経過と開設の見込みは。
市長、昭和48年に策定された第一次神奈川県卸売市場整備計画に基づき、市内3カ所の青果市場を含む関係団体により、検討機関が設置され、協議の結果、当該3市場は民営による地域市場として存続されることになった。現在、市内の市場については、流通形態の多様化により、経営規模が縮小傾向にあることから、公設卸売市場の設置は大変困難だと考えている。
2. 高齢者等の給食サービス事業。給食サービス事業の見直し内容と決定した調理事業者は？
市長、給食にかかる経費は調理経費及び配食経費を市が負担していたが、国の指針等も踏まえ、食材費に加え調理経費も利用者負担とした。また市内の特別養護老人ホームや民間事業者等24施設で行っていた調理について、地域を2つに区分し、それぞれ1事業者に集約することとした。調理事業者は公募の上、選考の結果、近隣都市で実績のある同一事業者に決定したと報告を受けている。
3、その他の質問は、地域経済振興と中小零細工場への経営支援でした。自民党相模原山口光男議員。1、介護事業所での事故、再発防止策と課題は。介護事業所で発生してしまった事故事案に対する現時点での再発防止の対応状況と課題は。
市長、重大事故や虐待事案が発生した場合には、直ちに現地調査を実施し、状況確認や事業所職員との面談、再発防止に向けた指導をしている。事故等の発生を未然に防止するためには、職員の安全や倫理に対する意識の徹底、風通しの良い職場環境づくりが重要であると認識しており、全事業所を対象に行う講習会での指導や虐待防止研修を実施している。
2、津久井地域の農業資源の活用。津久井地域には誇れる多くの農畜産物があるが PR 不足である。経済活性化には商業者などを巻き込むことが必要と考えるが、認識と今後の取り組みは？
市長、農業の持続的な発展を図るためには、農業資源の活用は大変重要であると認識している。今後の取り組みとしては、津久井産の農畜産物を利用した独自産業化や、農商工連携を促進し、関連産業の振興や雇用の創出等を図り、地域経済の活性化に努めていきたい。
3、その他の質問は、1、企業誘致、2、第7期相模原市高齢者保健福祉計画でした。民進市民、関根正五郎議員。1、地域間の分断解消、公共交通網の充実は、御影から城山、大沢、田名、上溝、原田今、北里、相模大野をつなぐ公共交通の充実を図ることについて、市の見解は？
市長、本市では鉄道で結ばれていない地域間を結ぶ公共交通は、バス交通がその役割を担っており、鉄道との連携による一体的な公共交通網を形成することにより、市民の利便性の向上に努めている。相模原市総合都市交通計画では、利便性の高いバス路線網を構築していくこととしている。御影から相模大野などを結ぶバス路線網については、今後の需要動向に応じ検討していきたい。
2、笑顔で質の高い窓口サービスを。市民に笑顔で接することは、重要で有効なサービスと考えるが、見解は？
市長、接遇は市民から信頼される市政運営を進めるための基本的な事項である。このため、全職員へ接遇マニュアルを配布するほか、採用時の研修等により、言葉遣いなどについて細かな指導を行っている。今後もさらなる接遇力の向上に向けた取り組みを進めていく。
3、その他の質問は、1、人と自然の共生、2、 相模川自然の村周辺ドリームプロジェクト、丸三、退職教員の再任用でした。
殺走野本義美議員。1、保護者の出張や病気、子育て家庭の支援は、児童夜間養育事業を行っている市もあり、本市でも保護者の出張や病気の時など支援する仕組みが必要と考えるが、対応状況は？
市長、保護者の出張や入院などにより、一時的に家庭での養育が困難な場合については、市内の乳児院や児童養護施設などにおいて、1週間程度の宿泊を伴うショートステイ事業により対応している。また、保護者の病気や介護、休養などで子供を預けたい場合は、原則午前6時から午後9時までの間、ファミリーサポートセンター事業により対応するなど、子育て家庭に対する支援に取り組んでいる。
2、医療的ケアが必要な家族の支援。医療的ケアを受けている家庭の現状や課題、ニーズを把握し、子どもの特性に合った支援を充実すべきと考えるが、見解は？
市長、各区の子育て支援センターでは、病院からの継続看護依頼や、小児慢性特定疾病医療申請時の療養指導連絡表で、人工呼吸器の使用など、医療的ケアが必要な子どもの状況を把握している。その上で、家庭看護指導や福祉サービスの紹介、学校との調整など、その子の状況に応じた支援を行っている。
3、その他の質問は、未来を開く公民館を目指してでした。民進市民、栗原豊議員。1、津久井地域の活性化、土地利用の見直しは、少子高齢化が急速に進む津久井地域においては、地域活性化に向けた土地利用を図る必要があると考えるが、市の見解は？
市長、津久井地域の一部は水源地域としての自然環境の保全を図るため、神奈川県土地利用調整条例で、一定規模以上の開発行為の抑制が図られている。しかしながら、地域活性化に資する土地利用については、市が策定する特定地域土地利用計画に位置づけることにより、開発行為が可能となるので、本計画を活用しつつ、適切な土地利用を図っていきたい。
2、リニア車両基地周辺の整備進行。リニア中央新幹線関東車両基地周辺の基礎調査の結果をどう生かし整備に取り組むのか。
市長、平成27年度に関東車両基地周辺等における土地利用地域振興調査として地域の特性や課題の把握を行った。今後は調査結果を踏まえ、宮ヶ瀬湖などの周辺観光資源との連携など、地域振興に向けた取り組みについて、地域の意見を伺い、JR 東海や県の協力を得て検討を進めていきたい。
3、その他の質問は、1、グラウンド・公園の施設整備・備品消耗品。2、原宿グラウンド。3、公共事業の発注と経済対策。4、バス交通でした。日本共産党、竹越さなえ議員。1、高い教育効果、35人以下学級推進は。 35人以下学級推進は、国の提言でも学習面、生活面の両面で効果があるとされているが、市としての見解と方向性は？
教育庁、現在各学校が実情に応じて35人以下学級や少人数指導、ティームティーチング等を実施できるようにしている。35人以下学級の実施により学習意欲の向上、進路指導や教育相談の充実などの効果があると認識している。今後も35人以下学級の拡充に向け国に要望するとともに、市としても課題となっている基礎学力の定着に向け人材確保などに努め、少人数での指導体制の充実を図っていく。
2. 小中学校の保護者負担の実態。小中学校の保護者負担の実態について、どのような調査把握を行い認識しているのか。
教育庁、教材費にかかる保護者負担額は、毎年実施している調査の中で、各小中学校から報告を受け把握している。ノートなどの個人の所有物となる経費、遠足や修学旅行などの個人に還元される経費は保護者負担としているが、経済的な理由で支援が必要な方に対しては、就学援助制度により支援を行っている。保護者負担の軽減は、学校で制服や教材などのリサイクルを活用するなどの工夫を行い、今後さらに状況を把握した中で引き続き取り組んでいく。
殺走、五十嵐千代議員。1. 鹿沼公園のビジョン、公園の役割と価値は。鹿沼公園の今後のビジョンは、公園面積縮小に対する市民の不安や不満をどう捉えているか、人気の高い児童交通公園の役割と価値について、市の見解は。
市長、淵野辺駅周辺の公共施設の集約化を機会に、公園の持つ様々な機能や特徴的景観を残しつつ、一層市民に親しまれ、多様な世代が集まる魅力ある公園にしていきたいと考えている。また、公園のスペースの考え方については、他の公共施設などとの相互利用による相乗効果が発揮できるよう、質の向上を目指した活用を検討していきたい。なお、児童交通公園については、子どもが遊びの中で交通ルールを学ぶことができる貴重な施設であり、今後もそうした機能を残したいと考えている。
2. 市の財政状況の市民への公開。市の財政状況をより積極的に公開し、市民と共に市の将来を考えるべきだが、市の見解は。
市長、総合計画などの策定にあたり、さまざまな機会を通じて情報提供に努めてきた。予算編成にあたっては、市政運営の重点事項や財政の見通しなどを予算編成方針として示している。今後も市民ニーズや、様々な状況の変化を考慮しながら、財政の状況も含め、適時、適切な情報提供に努めていきたい。
民進市民、小田隆久議員。1. 時代を担う児童生徒、市政参加の意義。時代を担う児童や生徒が、市政に触れることは、将来の本市にとって必要なものと考える。児童生徒が市政に参加することの意義について見解は。
市長、社会の価値観が多様化する中、時代を担う子どもたちの視点を生かしたまちづくりを進めることは、さまざまな市民の市政参加の点からも重要と認識している。また、子どもたちが地域の課題を学び、考え、意見を述べることにより、市政への興味、関心を持つほか、市政に参加しているという意識の醸成が図られると考えている。
2. 子どもの安全安心を守る取り組みは、子どもたちの笑顔を守るために市政運営に当たらなければならない。子どもたちの安全安心を守る本市の取り組みは、
市長、警察等と連携した啓発活動などのほか、地域への防犯カメラの設置促進等に取り組んでいる。また、安全安心まちづくり推進協議会と連携し、毎月20日の安全安心パトロールの実施や、不審者などに出会った時に緊急に避難できる子ども110番の家事業などによって、子どもたちの安全安心を守る取り組みを進めている。
3. その他の質問は、土木インフラの長寿命化と管理改修でした。自民党相模原、寺田博子議員。1. 新生児聴覚検査、公費負担への検討は、すべての新生児が聴覚検査を受けられるよう、早急に公費負担を実施すべきと考えるが、本市の検査の現状と、今後の取り組みは？
市長、本市においては、80% を超える新生児が聴覚検査を受けていると認識している。聴覚に障害がある場合については、早期に発見し対応することにより、発達などへの影響が最小限に抑えられることから、すべての新生児を対象に実施することが、重要であると考えている。このため、検査の普及に努めるとともに、公費負担のあり方などについて検討していきたい。
2. 五輪を契機にドーピング対策を。2020年東京オリンピック・パラリンピックを契機として、ドーピング対策に取り組む必要があると考えるが、市の見解は？
市長、競技者が禁止薬物を使用するドーピングは、健康被害の恐れがあることから、市でも薬物乱用防止対策の一環として、取り組む必要があると考えている。このため、市薬剤師会と締結した協定に基づく共同事業の中で、薬剤師の専門知識を活かして、競技者への啓発活動に取り組んでいきたい。
3. その他の質問は、認知症になっても住みやすい地域づくりでした。自民党相模原、渡辺俊明議員。1. 被災家屋への対応、災害協定の内容は、広域での災害に備え、県全体で締結した神奈川県土地家屋調査士会との災害協定の内容は？
市長、協定では市職員が行う家屋被害調査への同行や、市が発行した罹災証明に対する市民からの相談対応の補助など、土地家屋調査士会に協力を依頼する業務のほか、平時における県による研修の実施や連絡体制の共有、災害発生時の協力要請手順や費用負担の考え方などを定めたものである。
2. 重度の障害者への支援が課題。 国の基本指針にある障害者の重度化、高齢化や親亡き後を見据えた地域生活支援拠点などの整備について、市の取り組み状況は？
市長、障害者が安心して地域で生活できる仕組みを構築するため、緊急時の受け入れ対応や地域生活支援拠点などの体制整備に取り組むとともに、成年後見制度の利用促進や親族後見人に対する支援などを行う仮称権利擁護センターの設置に向けた検討を進めている。さらに策定中の第5期障害福祉計画では、地域移行の受け皿となるグループホームの環境整備等、重度障害者への支援体制の強化も位置づけ、取り組んでいきたい。
3、その他の質問は、丸1、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた観光施策、丸2、スポーツ施設の維持管理でした。
民進・市民、臼井貴彦議員。1、商店街の振興、区役所移管の効果は。商店街振興の事務について、平成26年に経済部から区役所へ移管したが、その効果と課題は？
市長、移管は区役所機能強化の一環として、地域の実情に合った支援を目的として実施し、商店会が実施するイベントなどに対して、地域に密着した対応が可能となる体制を整えられたと考えている。今後、より効果的な商店街支援ができるよう、区役所と地域とのネットワークを活かしながら、産業支援機関や関係団体との連携をさらに強化することが課題と考えている。
2、相模の純水ブランドの活用。ブランド水相模の純水の開発及び休止の経緯、ブランドを守っていくことへの見解は？
市長、水源地域である本市のシティセールスの推進を目的として、市や相模原商工会議所、大学等の連携により開発され、市内中小企業が製造したものを相模原商工会議所が販売してきたが、品質管理コストの高騰などにより、やむなく事業の継続を断念したと伺っている。市民に広く定着していることから、今後ブランドの活用について様々な観点から関係機関と連携し取り組んでいきたい。
3、その他の質問は、丸1、さらなる保育行政の充実、丸2、東京都との道路ネットワーク、丸3、正確な選挙事務への取り組みでした。公明党、西谷克美議員。1、美術館基本構想、2館整備の考え方は。相模原と橋本の美術館整備の考え方は？また、橋本のサウンディング型市場調査で得られる民間ノウハウの相模原との連動は？
市長、仮称美術館相模原は、相模総合補給所を一部返還地に文化芸術の総合拠点として整備し、仮称美術館橋本は、アートラブ橋本の再整備を基本に、新たなアートを学び創造する場として整備し、一体的運用を図っていく。仮称美術館橋本のサウンディング型市場調査で得られた知見は、仮称美術館相模原の検討の際にも参考にしていきたい。
2、若者や女性の就労支援。就職支援センターのキャリアカウンセリングの今後の取り組みは？また、女性の就業と 子育ての両立に向けた支援は？
市長、キャリアカウンセリングは就職相談員の持つノウハウを生かし、引き続き求職者に対しミスマッチ防止や働き方の多様化などを踏まえたきめ細かな就労支援を行っていきたい。両立支援は就職相談員と保育サービスの相談員との連携によるワンストップ相談の実施や定期的なセミナー開催など再就職促進などを図っている。
3、その他の質問は、相模総合補給省一部返還地の道路整備、東西道路の整備状況でした。公明党、久保田博孝議員。1、聴覚障害児を支援、手話習得機会確保は、本市の聴覚障害児の相談体制と手話の習得の取り組みは、また、乳幼児期の聴覚障害児やその保護者、家族に対する習得機会確保の取り組み推進の見解は？
市長、本市では各区に相談窓口を設けるとともに、手話通訳者養成講座を実施し、手話通訳者及び手話方針員の養成を行っている。聴覚障害児とその保護者などの手話習得は、言語能力の発達や親子のコミュニケーションなどを図る有効な手段であると認識していることから、手話を習得する機会の確保策について検討していきたい。
2、外国人向けに動画で情報発信を。外国人向けの情報発信の状況は？また、動画による情報発信が効果的だと考えるが、外国人視点での街歩き動画を作成することへの見解は？
市長、外国人観光客は主にインターネットで情報を収集するため、市及び市観光協会では、ホームページに外国語版観光ガイドを掲載するほか、多言語化に取り組んでいる。また、動画共有サービスなどを活用した情報発信は、本市の情報をグローバルに発信できるとともに、より魅力的にアピールできることから、有効な手段であると認識しており、検討したい。
自民党相模原、大月和弘議員。1、健康寿命の延伸、市民に向けた取り組みは、高齢になっても健康でありたい市民共通の願いに応え、健康寿命の延伸に関する市の取り組みは？
市長、保健医療計画において健康寿命の延伸を重点指標に掲げ、運動習慣の定着や食生活の改善など、市民主体の健康づくりを推進している。次期計画でも、健康寿命の延伸に向け、個人、家庭、地域社会が一体となった生涯にわたる健康づくりを進めていきたい。
2、南区クビジョンの取り組みと成果。平成24年度の南区クビジョンの策定以来5年が経過したが、区民会議の取り組みとその成果は？
市長、各地区共通の課題である担い手不足の解消と世代間交流の促進を図るため、若い世代のまちづくりへの参画促進をテーマとした取り組みを行ってきた。市は若い世代がまちづくりに参画するためには、一定のルールづくりが必要であるとの提言を受け、若い世代や受け入れる側の地域団体などが、それぞれに必要とする心得やマナーをまちづくりの取説と題して冊子にまとめ発行した。
3、その他の質問は、1、環境施策、2、広場の確保と管理、3、防災対策、避難所における炊き出しでした。 民進・市民金子時雄議員。1、再生可能エネルギー地産地消の取り組みは、本市の地域特性にふさわしい再生可能エネルギーの考え方は、また積極的に再生可能エネルギーの地産地消を進めていくことへの市の見解は。
市長、自然環境や気象条件、地形など本市の状況を踏まえると、太陽エネルギーの活用が最も適していると考える。小水力発電、バイオマス発電および風力発電、いずれも様々な課題があるものと認識している。また地産地消の取り組みは、温室効果ガスの削減とともに送電ロスの低減などによるエネルギーの効率的な活用が図られるため、大変重要であると認識している。今後は平成31年度が周期で、周期、期間の終わり、周期である地球温暖化対策実行計画の見直しにあたり、国のエネルギー政策の動向を踏まえつつ、本市における地産地消のあり方も含め、効果的な再生可能エネルギーの利活用について検討していきたい。
2、厚木基地の騒音被害対策。米空母の横須賀入港以降、FCLP 陸上着陸訓練期間を含む8月9月の騒音苦情の状況は。
市長、米空母が横須賀に入港した8月9日から9月8日の出港までの間において、185件の苦情が市に寄せられた。そのうち、厚木基地で着陸訓練が行われた9月1日から9月5日までの苦情件数については、58件であった。
日本共産党、萩生田学議員。1、認知症患者負担軽減、福祉的な支援は、現在の認知症の方の数と今後の見通しは、また認知症の方も精神障害者保険福祉手帳の交付を受け、福祉的な支援を受けられる場合があるが、市の認識は。
市長、認知症の高齢者数は本年度は約1万9000人、平成37年度には約2万5000人と推計している。認知症により長期にわたって生活への影響がある人は、障害の程度により精神障害者保険福祉手帳の交付対象となり、各種福祉サービスなどの利用が可能である。
2、義務教育未修了者等の学び直し。生活困窮や長期欠席などにより、十分に義務教育を受けられなかった方、外国籍の方の学びの場として、夜間中学の設置が必要では。
教育長、義務教育未修了者や十分な教育を受けられないまま卒業した方、学齢を過ぎた外国籍者に対して、年齢や国籍などに関わりなく、能力に応じた教育を受ける機会を確保することは重要である。夜間中学の設置は、施設や教職員の確保の課題整理を進めるなど、総合的に研究していく。また、ボランティア団体の協力を得て学びを支援している。
3、その他の質問は、若者施策、若者主体の場の創設でした。自民党相模原、山岸和夫議員。1、公共事業発注平準化、ゼロ資産の活用は、市内事業者の企業活動の継続や技術者の育成のため、ゼロ資産の量的拡大を図る考えは。
市長、公共工事を早期発注し、年間を通じて平準化を図るためには、 債務負担行為であるゼロ資債の活用が有効な手段の一つであると認識している。これまでも新年度予算案の一部の工事などでゼロ資債などによる前倒し発注を実施しているが、ゼロ資債のさらなる活用を進め、早期発注と切れ目のない公共工事の確保に努めたい。
2. 財政健全化と広域交流拠点整備。厳しい財政状況にある中での今後の広域交流拠点の形成に向けた取り組みは？
市長、本市の持続可能な都市経営を推進するためには、首都圏南西部の交通結節点としての恵まれたポテンシャルを最大限に活用し、雇用の創出や交流人口の拡大を図り、さらなる経済活動の発展を促し、将来の税収増加につなげる必要がある。橋本相模原両駅周辺地区のまちづくりは、財政健全化に向けた安定した財源の確保の点からも着実に進めていくことが重要であり、早期の効果発現に向け計画的な事業実施に努めていく。
3. その他の質問は、1. 人口減少社会への対応、2. 生産緑地法改正でした。